79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー、カフェインボンバー。
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日美容院に行きまして髪の毛を切ったんです。しっかりとヘアカタログに載ってるイケメンの髪型にしてくれということで写真も見したんです。わかりました、これだったらバッチリできますということで美容師さんにお願いしたんですけれども、いざ仕上がって見てみると何かやっぱ違うんですよね。まあ美容師さんは結構もう近いですよって言ってたんですけども、いやなんかちょっと違うと言ってね、もう10分15分ぐらい喋ってたんですけどもね。まあ顔がでかいっていうことですね。私のモデルさんは顔がちっちゃくてイケメンだったんですけども、私の顔がでかくてちょいブサイクということで、自分の顔が原因だったということなんですね。難しいですよね。あと前から見るのと横から見るのと後ろから見るのじゃ全然違いますし、いやーほんと難しいなと思いました。本日のカフェインボンバー、ノットフリーの爆裂お悩み相談室一本でいきます。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということでネットから引っ張ってきた防知恵袋のお悩みを皆様と考えていきたいと思います。本日もノットフリーということでドラムとベース内田門倉に来てもらってます。それでは早速一つ目のお悩みです。手取り15万って暮らしていけるんですか？一人暮らしです。はい、ということでございます。まあ昨今ですね、給料の低下が叫ばれております。まあ、世の中というか日本の今の状況としてはデフレを脱走としてインフレ方向に持っていくということでね、ただ企業は内部留保をですね、こう投資とかですね、お給料に充てるということはなかなかこうシフトできないのか、できてるのかわからないですけども、まあそういった問題で給料は上がらず物価が上がるというちょっと悲惨な展開になる可能性がある昨今でございます。まあそんな中いろんな不安を抱えたこのお悩みでしょう。手取り15万って暮らしていけるんですか？一人暮らしですということでね、まあ、手取り15万といってもですね、まあ言っちゃえば20万円ぐらいですね。手取り15万というと、まあ総支給額でいうと色ね、保険とか差っ引きまして、まあ結構まあ別にねいいんじゃないですかと思うんですけどもね。まあ東京だと難しいですね。一人暮らしで相当劣悪な住居じゃない限りはね、4万以下とかないですからね。まあちょっとまあ普通のマンションっても6万から7万ですよね。でそれが新築や新しくなったり、まあましてや女性だったらオートロックしたらですね9万円、ワンルームで9万円、
リアルですね。
そしたら9万円ないですからね。あと6万ですよ。そしたらどうですか。まあ2人で住もうが1人で住もうが光熱費とは変わんないんですね。あるね。だから光熱費でね1万だろう、ガスで水道で、まあ、1万だから1万5000円かかりますよね。なかなか厳しいですね。貯金もできませんし、
食べるだけですよ、ね、食べるっていうか
何が
生きていくしかできないです。
いや生きることがまあベースですよもちろん。ただ余剰を持って例えばね、まあ、これは資本主義ですからね、資本を持つことが自分がこの下流から抜けると、まあ、今中流とか下流とかね、まあ、ちょっとデリケートな話題ですけども、まあ、資本を持って投資していかない限りはですね、資本主義ではこう上のところにはいけないんですから。ということはこの15万で門倉が今言った食べるだけだと、ひたすらそのだから絵画でいったら奴隷階級みたいな感じになってしまうというか、だからこれものすごい難しいです。まあただこの質問の論点はそこじゃないですからね。暮らしていけるんですかということで、まあ、ただ食べるだけ、ただ食べるだけはいけますよね、まあ、食費3万円ぐらいか3万5千ぐらい、まあ違うか、そうですよ。まあ、これ東京の場合ですからね、まあ、女性、東京の女性の場合9万円が家賃、ね、そして光熱費が1万5千円で10万5千円、あと4万5千円余りますので、食費が2万円、交際費2万5千円、終了じゃないですか。
あ、まあ、手当が出るからね。
いや、手当も含めて手取りですから。そういうことでございますよ。まあ、ということで、じゃ、若干東京都女性厳しいということですね。まあ、田舎だったらどうかということですね。ただこれ難しいんですよ、田舎も車が必要なのね。まあ、もちろん車庫代が安かったりしますけど、まあ、維持費ってのはどうしてもかかりますからね。まあ、東京だから車の保険が高いとかそういうわけでもないですもんね。田舎でも一緒。まあ、15万ってギリギリじゃないですか。
ギリですね。
ギリギリですよね。まあ、できれば手取り50万ぐらい欲しいところですよね。
増えます。
いや、欲しいですよね。やっぱ30万ぐらい貯金増したいですけどね。私もですね、こうバンドとこのね、ナレーターというかこう喋ったりしてますけどもね、まあ、一応事業主ということで、まあ、果たして15万もいくのかみたいな、そんなことがありますね。門倉君はどうですか、手取り。年間
どうすか、
月手取りどんぐらいですか。
多分平均で20だと思います、
はい、20万円、まあ、ということは保険等を引いて、まあ、結局まあ15万ぐらいですね。まあ、でも実家でしょ、うん、帰るよ。
帰ります。
早いです。まあ、ということでね、まあ、実家に暮らすって、まあ、今はもうこのご時世ですからね、まあ、昔だったらですね、まあ、自立できてない鼻くそ野郎っていう感じのレッテルですけども、まあ、今はですね、親ももうあれですから、もうボロボロ長生きしますからね、実家にいてこう、もちろんね、実家にお金を払いながらですよ、まあ、親の面倒を見つつ、まあ、自分のこう貯蓄というかね、もう資本力をつけていくというかね、まあ、さっきもね、この収録前にお話してましたけども、まあ、日本のインフレ率が今ね、0.9 だから1位ぐらいになってるということでね、年間だっけ。そうするとね、それがどんどんどんどん上がっていけばですね、今貯蓄してもそのお金の価値は目減りしていくということで、なかなか難しいですよね。だからやっぱもうお得意の株とかですね、まあ、どっかでこう、ね、その 0.9% を超える運用していかないと今のお金の価値は保てないということでございますからね。なんかちょっと暗い話になっちゃいましたね。そういう企画ではないんですけれども、じゃあ結論です。結構厳しいです。ただ節約すればいけます。以上です。いけますよね。
はい。
まあ、僕だったらもう住居を3万5000の何々層に住みます、ね、で、あのトランクルームかなんか借りて、全部大事なものそこ入れといて、ほんと寝るだけにすると、うん、でそうして、そしたら3万いくらでしょ。で食費は1万円で、あと交際費はまあ友達と遊ばないくせにして5万円でいけるんで、10万円突き貯められますね。
すごいですね。
すごいです。
ストイックだな、それ。
めちゃくちゃストイックでしょ。まあそれがもう実家に帰りますね。まあ、一人暮らしですってことね。まあ、帰れなかったらあれですけど、まあ、あとはまあ、あれですよ。友達とシェアするとかね。
うん。
3人ぐらいでね、まあ、ちょっとこう、東京でも外れたとこだとね、まあ、3LDK、まあ、マンションとか一軒家とかでもね、あったりしますからね。12、3万、4万とかね。そこみんなでシェアすれば4万ですから。ね。まあ、そういった手もありますね。まあ、これからも本当にシェアですよ。もう本当思いますよ。車もシェアですしね。もうシェアばっかでしょ。本当物をね、こうただバーンと買うっていう時代じゃなくなりつつあるのかなと、まあ、経済的には失速してしまいますけどね。はい、さあ次いってみます。世の中の奥様方は旦那様より息子の方が可愛いんですか。はい、ということです。なんでこの質問を選んでしまったのか。世の中の奥様方じゃねえよっていう。むしろ旦那様ですよ、私はね。これは答えることができませんけれども、
どう感じるかじゃない、旦那様として。
まあそれはもう私の、まあ一応一意見としてね、息子に決まってるということですよね。だってもうおぎゃーと生まれる前からもうお腹の中の内臓の一部としてずっと10ヶ月間死んでるわけですからね。辛い時もこの子のためということでつわりも耐えてですね、でやっと出てきて可愛いでしょう、愛情を注げ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、パパは臭いと言われ、まあまあまあまあまあまあ、それを見たら奥様ね、息子は可愛いに決まってますよ。まあ、うちは同等ぐらいでいられるかなと思いますけども、まあでもやっぱ息子かもしれないですね。まあ内田君まだあれですね、今子作り励んでますけども、
ね、
今まあ大事にされてますよ、息子の種としてね。まあ、今あの種ですよ。種馬。内田種馬淳です。まあ種として今大事にされてますけど、まあ、息子ができればもう本当ね、あのカマキリのように交尾の後に食って殺されるという可能性もありますから。怖い、ね、だから言われてみれば奥さんカマキリみたいな感じするわ。
食っちゃう
みたいなね。だから内田に食うところがないということでね、もう全くどうしようまあそういうことで、まあ奥様は絶対子供の可愛いに決まっております。まあこんなね、 質問するってことはきっと子供が生まれてこう急に扱いが変わっちゃった系ですね。まあいろいろ大変です。座りもそうですし産後うつみたいなのもねあるみたいですから、うちもやっぱり2人ぐらいですね、まあ子供ですけども、最初のこの時にね殴られまして、ドンキで、ドンキホーテじゃないですよ、ドンキホーテで殴られたんじゃなくてドンキですよ、ドンキコンって頭殴られて、何すんだよってムカつくんだよって。
シンプルね、
シンプルに、まあ、そんなもう結婚とかする前もそんなことする人なかったんですけどね、ただただ私についてくるのが嬉しいとかですね、やっぱ母親になるってのはそういうことなのかなと、まあ、離婚の危機でしたね、ドンキで殴られた時はちょっと頭がもう内出血して、こう自分がもし1ヶ月後倒れて死んだらもう夢のせいやって言えないまま終わってしまうみたいな。
字面だけ聞いたら普通に事件です
よ。いやいきなり喋っていきなり単絡んでるってどういうこと
なの。
ほんと喋んなくていいよ、字面だけ見たら事件じゃない、あんたの喋りが事件だよってことだよ。
帰ります、
もう帰るって言えばいいっていう。帰ります、もう張りがねえし
もう急になんかおかしくなって、
今おかしくなってじゃないよ、ほんともうダメですよ、もうほんと今日いてももう変わんないんだから。
帰ります、
帰りますね。ということで曲いってみたいと思います。ノットフリーであっと驚く恋のメリーゴーランド。いただいた曲はノットフリーであっと驚く恋のメリーゴーランドでした。本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室、ネットから引っ張ってきた某知恵袋のお悩みをノットフリーの3人というよりは私がひたすら喋っているということで、ね、まあ、後半はですねベースドラム内田門倉の意見も聞きつつですねお送りしていこうと思います。さあ行ってみましょう。どうしたら男性にビクビクしないで付き合えますか。はい、ということですね。まあなんか女性目線が多いですね。まあ男性にこれを聞いてどうするんだっていうところですけども、まあ、まず私が言うならばですね、まああれですね、まあ総合格闘技でも習うというのが一番いいのかなと思いますけどね。やっぱこの体ってものすごい大事でしてですね、あの丹田の大きさってなかなかね、あの丹田って形じゃないんですけどね、その丹田、まあ、腹が座るということでね、まあ、そうやってこう総合格闘技とかね柔道とかですねやっぱやって、まあ、特に顕著な例がお相撲さんですよ。入門当初って結構ヒョロヒョロしてますけど、まあ、どんどんどんどんごつくなって態度も厚かましくなってきますよね、まあ、あれやっぱりあの辛い修行を超えたってのもありますけども腹が座ってきてるってことでね、まあ、そういった意味では丹田というか、まあ、下半身お腹を作るという意味で、まあ、総合格闘技、まあ、またはね柔道、さすがに相撲はちょっときついですけれどもね、まあ、じゃあちょっと内田敦に聞いてみましょうか。どうしたらビクビクしないで付き合いますか。
遠慮しないっていうところですね。まあ、自分をもうちょっと出してもいいんじゃないかなと思いますね。
一つ言っていいですか、はい、ビクビクしないでビクビクしてるから遠慮してるわけで、うん、遠慮してビクビクしてるから遠慮してるんですよ。遠慮してるからビクビクしてるわけじゃないんですよ。
なるほど。
ということはその元々のあれですよ、もともと解決になってませんよこれ。どうしたら男性にビクビクしないかってことですね。最初から どやつくとかね、ジェメこれみたいな、いきなりさ、何何どうする今日って言われたら、うるせえばろろろ、まあ、まあできませんよね、まあできないからそういうことですけど、まあ一応門倉にも聞いてみようかと。ビクビクしないでどうしたら付き合いますかということで、
いやもうあのビクビクしたまま一回彼氏作って慣れるしかないんじゃないでしょうか。
まあなるほどですね、まあ実務経験的なところでね、まあ確かにですよ、まあ中学生ぐらいでね、まあ初々しい頃はね、まあビクビクしてたりしますけども、まあ女性はもうさっきもあのね、旦那様と奥様の話になりましたけども、お母さんになりますからね、ものすごいこう厚かましくなってきますからね。まあこれを聞いてイラッとする人もいますけども、まあ本当喫茶店で私お昼とかね喫茶店行きますけれども、平日もね、ママさん方の会話はすごいですよ。もうこの間、まあ、たまたまあったかくなったんでね、喫茶店の野外席ってのがありましてですね、野外席にね5人組ぐらいが隣にバーン座ったんですよ。まあうるさい、まあ、うるさいのはしょうがないですね、まあ喋ることでストレス解消ですから、主婦たちの、まあ、一人の綺麗なねお母さん、まあちっちゃい子供連れてたんでね、こう胸ですね、おっぱいをですねコリコリしてですね、あまあ見ちゃいけないなと思ってですね、でそのまあ多分硬くなってたんでしょうね、まあこう母乳を上げなきゃいけない関係もありますから、したらですね向かいのちょっとね、もうお母さん歴10年ぐらいの人がですね、一言、もうお昼からエロタイムありえないねみたいな、私はエロタイムは5時からだよみたいな話してて、エロタイムってね、え私2時からみたいな話してて、あそういうことなのかということでですね、まあ、私が隣に完全にいることを知っていながらですね、お前私はあの男にも思われてなかったのか、ただのおじいちゃんか子供か思われていたんでしょうかね。
逆にあの聞かせて、わざと聞かせてるとかないですか、アピール。
あんたみたいに独身でそんな妄想で生きてねえんだよ。
帰ります、
帰ります、何回言ってんのもしつけえよ、新しいネタ考えてこいよ、すぐ帰ればいいっていうのでよ、1回か2回でそういうの天丼使えるの
ですよね。
それ何回言ってんの、本当帰ればいいみたいな。あんたもうあれだよ、マジで言いますよ、もうサンプリング用意しとくから、もう帰りますって、もうピッと押したら帰りますって言えるようにしとくからよ、全く必要ないじゃないですか。
せめてボタン押す係にさせてください。
いやいいよ、もうあのボタン押してあの咳払いするから、どうぞ。その感じだとタン詰まって、もうまあいいですよ、まあ、とにかくビクビクしないで付き合う、まあ、ママになれば結局いつかビクビクしなくなりますからね、まあ、気にせずですね、最終的に女性の方が強いような気がしますからね。はい、それでは続きいってます。男であればアダルトビデオや雑誌を持ってるのは普通でしょうか。アダルト雑誌ですね。50代60代でも普通ですか。はい、ということでございます。まあこれも厳しいですね。なぜなら私たち全員30代ですからね、50代60代で持つかと言ったら、まあ、持ちませんけども、まあ、今この質問自体は古いんじゃないですか、うん、だって今もうストリーミング再生とかで見れちゃうじゃないですかね。別に特定のものを持たなくてもサーバーに入れとくとかですね、まあ、そういった意味では必ず70代でも80代で持ちますよね。だってこう見ちゃいませんかということですよね。まあ、私最近ちょっと性欲が落ちてきてますけどもね、まあ、どうですか、話変わりますけど、隣にいる内田君がね、はい、まあ、いろんなこう、まあ、妊活も含めて、はい、こういろんな漢方を飲んでいるということでね、はい、あの性が強くなる、うん、やっぱムラムラすごいんですか。
あ、変わんないっす変わんないっすね、全然変わんないっす。でもなんかこうちょっとドクドクってのは作ってる感覚は前より増したような感じがします、ね、
作ってるってのはこの精巣が精子を作ってる、
そう、うんうん、
じゃあ工場がかなり活性化されてるということですかね、うんうん、
考えてみれば、
まあこの精子の数とかですね、まあ、いろいろデリケートですけれども、まあ、話変わっちゃいますけどもね、やっぱ昨今こう1億切る男性が増えているんじゃないかとね、まあ、環境ホルモンやストレスやあと食品添加物、まあ、それがかなりね、影響があるみたいですけども、まあ食品添加物はもう避けて通れないですからね、まあ、コンビニもそうですし、ちょっとスーパー冷凍もそうですけどね、まあ、口に入るもんって相当気をつけない限り自然のもんってのは難しいんですよね。だから本当このご時世は、まあ、私この話でも1時間ぐらいしたいんですけども、まあ、いろんな情報をしっかり精査してですね、まあ、解く子とか言われてますけども、まあ、それも果たして正しいか否かをちゃん自分で判断するということを考えて、まあ、厚生労働省が言ってるから正しいよと、まあ、頭から信じるっていうことをせずですね、まあ、もちろんですね、大多数は合ってると思うんですけどね、何かにはそうじゃない場合もあるかもしれないということでね、 まあ、これこういうこと言うとですね、お誰か来たようだっていう風になっちゃいますからね急に止まっちゃってキャーなっちゃいますから。ということで話戻しますけども、まあ男性ね、50、60になってもアダルトビデオや雑誌持ってるもんでしょうかということでね、まあこのご時世ネットの社会になりましたから、サーバーの中に入っているとかですね、ハードディスクの中に入れている、また SSD の中に入っているということでよろしいんじゃないでしょうか。死んだ時きつい、死んだ時きついですね。おじいちゃんって本当に本とかねビデオとか全く持ってなかったよねみたいな、わしはそんなに興味ない、もはや孫たちの幸せしか考えられんじゃって言っていたにもかかわらずですね、おじいちゃん死んで、そういえばおじいちゃんパソコン好きだったね、カチャッと開けたら全部エロビだったみたいなね片やね、あのあれですよ、義理のね娘っていうのはね、息子の嫁のね、あのお風呂のシーンまで入ってたみたいな、もう永遠に非国民みたいな扱いですね。はい、じゃあ最後ですね、行ってみたいと思います。自分の配偶者のことは何と呼ぶのが適切なんですか？付き合ってた時と呼び方変わるんですか？はい、ということですね。まあまた門倉の守備範囲ではないとこ来てしまいましてね、一個も守備範囲がないということで、まあ唯一手取り15万ってとこだけ、まあちょっと守備範囲でしたけどね、喋ることなく喋ったら痰が絡んでいたということで、まあこれは最初内田篤に聞いてみようと思いますね、はい、付き合う前は何て呼んだ、今読めようと。
付き合う前、
あ付き合う前じゃないです、結婚する前、
あ変わんないですね、下の名前で呼んでて今も変わんないです。
名前なんていうんですか？
あずさ
2号
それ
は1番、ね、8時ちょうどですけどねあずさ2号、私は私はと思うね、
まあ、これ子供ができた時とか変わるんじゃないですかね、まあまあパパとかね。
あそうですか、
うん、
私はあの
変わんない、
たっくんって呼ばれてまして、
うん、
で結婚してたっくんって呼ばれまして、うん、である日子供生まれたらパパって言われて、
う
ん、誰のこと言ってんじゃと思ったけど、うん、言われてるうちにだんだん慣れてきまして、今じゃもうパパキャラですね。まあでも今、いまだかつて、いまだかつてね、今になってもまだパパってこう外に一人になるとそういう気になりませんけどね。まあもちろん子供がいればなりますよ、ああパパだよみたいなね。いないで一人で歩いてる時はまだ27歳ミュージシャンですけどね。
すごい分かります
。いやいや本当です。自己イメージはそこですから。でやっぱ子供がいるとね、まあ誰かといるとそうですよ。やっぱお父さんと、自分のお父さんとお母さんいれば息子ですしね。それはもう変わらない事実ですから、これなかなか仏教的な話になってきちゃうんですけどね、自分という固有の存在はいないというね、実体上というかね、認識上は自分の与えられた役職というのは他人ありきで初めて分かるということですね。私が生徒だったら先生がいるわけですからね、子供がいる、自分が子供ってことは親がいるわけですね。さっき言ったパパ、息子がいるからパパになるんですね。ということは自分を証明するものは何もない、他人でしかないと。自分の実態は何か、これちょっと知りたくなってきませんか、うん、これかなりね5時間ぐらいの講義になっちゃいますね私はいっぱいそういう勉強してましたね、まあ、ということでですね、まあ今じゃこれは何のためにいたかというとですね、まあ、悩んでる人いるじゃないですか。私は一体もう誰に合わせて、どれが私の性格なのって言いますけども、まあ、どれもあなたなんですね、まあ、その人によって役職が変わってしまいますから、まあ、店長がいればその一従業員になりますね、バイトとして、バイトとしていければいいわけですから、励ましてるつもりなんですけども全然励ましませんからね、まあ、ということで呼び名ですね、話戻りまして、呼び名、まあ、変わらなかったところですね、うん、私はタックンと呼ばれてるね、これ嫁のことはもう嫁ですね。おい
変わったんだ。
じゃあ結婚する前はおいで、結婚したら嫁になった。おい違うね名前で呼ぶのが、昔から付き合ってて恥ずかしかったんですよ。なんか恥ずかしくないですか、あだ名をつけちゃうんです。だから、
あーなるほどね、
で最初付き合った子のあだ名とかなんだっけな、カルボン痩せてたんですね痩せてた人好きで付き合ったんですけど、カルボンみたいなね、
テレから来るところなんですね。
で逆にこの右側のすぐ帰る門倉はすぐ下の名前で呼ぶというか、まあ、一時期のこうサークル乗りってあったじゃないですか、もう会って2秒後に下の名前でいきなり呼んできてで僕はそういうのちょっと苦手で、まあ、会ってすぐで下の名前で呼ぶんじゃねえよみたいな思ったんですけどね、まあ今そういう方がいいみたいですね。やっぱこうベンチャー企業でも縦のつながりって横のつながりですからね、下の名前で呼んですぐ仲良くなれた方がいろんな事業ができたりとかですね、まあ本当にアウトソーシングですぐこういろんな仲良くなれたりとかもありますから、まあ、門倉じゃあ聞いておきます、なんて呼ぶんですか。
妄想です。何を言ってるんですか私
はいや私本当にすいません、呼んですいません、本当
帰りませんよ、
帰りませんよ、はい、帰れよ、帰りませんし困るわ本当、まあ、困ってるわ、もうやめ、もう尺的に終わってるけど、やめるにはもう終わったがよろしくなさすぎて、まあ、ということでじゃあ一曲聴いていただいてですね、まあ、いつも聴いていただいてるノットフリーで欲張りメガネ聴いてお別れしたいと思います。ノットフリー爆裂お悩み相談室でした。
どいてどいてどいてどいてどいてどいて、私私私私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も何もとにも全て全て全て全て手に入れたいの、肥大化した欲が自分苦しめる、クイプスロン続く回路ができない、ないないないないないないないないないない足りないばっか言うと、それはそれはそれはそれはそれは幸せを隠すメガネになるよ、抱いた抱いた抱いた抱いた抱いて、は大切なものに囲まれてのに、人が持ってるものを持てないと惨めになるの、最新一番迷信改心できない方針ばかり、全て全て全て全て手に入れたいの、強大化した広告心を深みなのに高みで
気づけない、
カフェインボンバー。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー本当に日常は勘違いだらけですよね。冒頭お話した美容院のお話、だいたいお店のせいにしてですね、なんだこれなんていうことありますよね。まあ先日テレビで見ていたんですけども、美容院でコスト削減もあるみたいですけれども、雑誌を置かなくなってタブレットを置いて雑誌を見てもらう、電子雑誌ですね。なぜ置かないかというと、先ほど言ったコスト削減もあるみたいですけども、さっと出した雑誌がですね、なんとですね、年齢層よりもこう高いものを出された時にものすごい女性が怒るというね、私はそんな年齢じゃないわよみたいな、怒っても美容院に来なくなっちゃうとかあるみたいで、いろいろ大変ですよね。まあそういったいろんな事情があるみたいで、まあ私もそのクレーマーの一人ですかね、全然髪型ちげえよなんて言っちゃったりしてですね、顔がでかいだけです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
刺さるからあの花は綺麗だよ、その花も僕らも一生懸命生きてる、たわいないことばかり取り沙汰されて、大事なことは何も見えはしないよ、そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ、あるがままで、あるがままで、あるがままで、そこで輝く命の光、とても綺麗だ、そのままでいい。
そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがまま。